的 City Information。
サンダ歴史通信、サンダの歴史や昔の姿をご紹介する番組で、私たちのふるさとサンダの歩みを振り返るとともに、サンダの歴史を身近に感じられる施設の紹介、体験学習、展示などの情報をお伝えいただいております。サンダ市の歴史のこぼれ話やサービスなどもご紹介いただきます。サンダの新たな魅力発見にぜひお役立てください。今日はサンダ市文化スポーツ課からお電話でのご出演、山崎俊明さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。こんにちは、サンダ市文化スポーツ課の山崎俊明です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて山崎さん、今日はどのようなお話をお聞かせいただけるんでしょうか。
はい、今回はふるさとサンダの歴史と文化財の中から、はい、今年 の、はい、江戸幕府を開いた武将徳川家康を題材にしました、NHK の大河ドラマどうする家康にちなみまして、徳川家康が天下取りをする時期の、サンダの殿様にちなむ歴史のこぼれ話について、ご紹介します。
なかなか興味深いですね。徳川家康が天下取りをする時期の三田のお殿様にちなむ歴史のこぼれ話と言いますと、さあどんなお話になるのかぜひお聞かせください。
はい、はい、徳川家康が天下取りをする時期と言いますと、はい、今からおよそ420年前の、はい、西暦1600年、はい、元号で言いますと慶長5年の関ヶ原戦いの時期になります。
はい、
はい、この時のですね、日本国中の大名や武将はですね、東の徳川につくか、西の豊臣を支える石田三成につくか、東西に分かれて勢力争いをしていました。
そうですね、
はい、当然三田の殿様もその争いからは免れることはできませんで、東の徳川につくか、西の豊臣を支える西田三成につくかですね、はい、選択を迫られておりました。
そうなんですね。この関ヶ原の戦いといいますと、徳川家康が勝利した戦いとなりますよね。はい、東の徳川につくか、西の石田三成につくかで、その後の運命が分かれたと思いますが、まさに三田のその後の運命を決めるどうする三田の殿様といったところでしょうかね。
そうですね、はい、この時三田のお城にいた殿様はですね、山崎左馬助家盛と言いました。はい、はい、豊臣秀吉に認められましてですね、はい、父の代からですね、近江の国、現在の滋賀県 の、 彦根市の南部、地域だったというんですが、そこに所領を持っていた大名だったんですが、そちらから、三田に来ました。
あ、そうなんですね。
はい、それで、山崎家盛には天球院という美しくて、大層力持ちの奥方がおりまして、天球院の名前はね、後に贈られた名前なんで、本来のお名前がどのような名前だったかはわからない状況なんですが、ひょっとすると、はい、球が入ってるので、入っておりますので、玉様だったのかもしれないんですけれども。
なるほど、
はい、現在はですね、はい、加納三楽の描きました国宝の衝撃壁画で有名な京都の妙心寺の立ち絵に天球院というお寺があるんですが、はい、そちらに祀られておられます。
そうですか。
はい、で出身は池田家で、兄に、姫路城を建てました池田輝政がおります。
あ、そうなんですね。
はい、そういう出身の方で、家盛と天球院は仲良く暮らしておりましたけれども、家盛は優柔不断なところがありまして、はい、家の取り仕切りは天球院がしていたと伺っております。
そうなんですね。三田の大名といいましたら、私たちは久喜氏を、ね、すぐに思い浮かべますが、その前に山崎という大名がいらしたということなんですね。しかも力持ちの奥方に支えられて三田を治めていらしたということなんですね。
はい、はい、久喜氏はですね、三重県鳥羽市から三田に入るんですけれども、その前には、一番最初の大名が、有馬、 それからその次に荒木、その次が山崎になるんですけれども、はい、そして、有馬になりまして、はい、で、幕府の天領になりまして松平氏と続きまして、はい、7代目の領主として、久喜氏が江戸時代前期に三田に入ります。
ああそうですか、はい、
で今回ご紹介します山崎氏は三代目の領主だったということです。
はい、山崎さんと同じ名字になりますが何かこう関係はおありなんですか。
ひょっとすると、関係があるのかもしれないんですけれども、実は関ヶ原の時に山崎氏も東西に分かれて戦っていたようで。
そうなんですか。
はい、西の石田三成方についた山崎氏は、はい、九州に逃げたと言われておりまして、で、どうもその九州に実はうちの家族の出身、家族というか親の出身が九州でありまして、
はい、
ひょっとすると九州に落ち延びた山崎氏の流れを組むのかなと、とも言われておりますが、これも諸説がありますので、はい、はい、
またお調べになられてお分かりになった時にぜひお聞かせください ね、
そうですね、その機会には、はい、ご紹介させていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。そして今の久喜氏になるまでの、3代目の山崎という方で今ご紹介いただいた流れが大体こう分かってきたんですが、この徳川家康が天下取りをする時期、山崎氏の代の今からおよそ420年前、関ヶ原の戦いが起こるその時ですが、三田はどのようなことが起こったんでしょうか。
はい、国中の大名がですね、このまま豊臣の家来でいるのか、徳川家康に味方をするのか、思案をしておりました。
はい、
で家森もですね、どちらにもご恩がある、どうしたものかと考えておりまして、
あ、はい、
ただ優柔不断だったのでいつまでも考えているばかりだったと言われております。
なかなか決心がつかなかったと。はい、この関ヶ原の戦いの前ですから、世の中はまさに風雲急を告げる時で、そんなに考えている場合ではなく早く結論出さなきゃいけなかったんじゃないですか。
そうですね、でとうとうしびれを切らせたですね、大阪方の石田三成方からですね、大阪城も大阪もですね、戦場になるかもしれないので、つきましては関西にいる大名皆さんのですね、奥方を大阪城で守りますという書状が届きます。
はい、
実はこれ実質的には関西の大名が、徳川方につかないように奥方を大阪城に入れるという人質を差し出してくださいという、そういう催促だったんですね。
そうなんですね。言葉では奥方を大阪城でお守りしますですけども、実質は人質だったと。
はい、
大阪方から大きな力がかかってきましたね。そして三田のお殿様はどうされるんですか。
はい、家森はですね、あろうことかですね、
はい、
奥方である天球院にですね、大阪城に行ってくれないかということで、
はい、
お願いをします。
そう、ということは大阪方に着くと決めたということになるんでしょうか。
はい、そうみたいなんですね。三田は小さな城で、領地も小さいところで、大阪に城にも近いため、はい、攻められたらひとたまりもないということで、それでその判断だったといいます。それに天球院だったらなんとかしのいでくれるんじゃないだろうかという目論みもあったようなんですけれども、
その天球院はどのようなふうに過ごされたんでしょうか。
はい、天球院、池田履歴略記というですね、
はい、
これは岡山の池田家に伝わった、
はい、
古文書なんですが、
はい、
天球院はね、もう激怒したと書かれております。
はい、
はい、もう考え違いも甚だしいと、大阪方は寄せ集めの右往の衆で、
はい、
そちらに着くとこの家は滅びますよ、ということで、もう大変怒ったと伝わっております。
はい、
で実は天球院の兄のですね、池田輝政の奥方はですね、
はい、
徳川家康のお姫様でした。
そうなんですか。
はい、はい、そして、大阪方はですね、 この上ない人質ということで狙っていたんですね。
そうなんですね、
はいはい。で実はそれで、天球院はですね、これからは家康の天下だと見通しておりましてですね、あ、はい、あの家康の姫であるあの兄嫁をですね、この、救ってですね、はい、あのこの三田も救おうと考えていたんです。
あ、そうなんですね、
はい。ところがあの、家盛は人質に出てくれないかと言われるので、黙って人質になっているわけにはゆかないと。
いかないですね。
ということで、はい、考え違いも甚だしいと起こったわけですね。
あ、なるほどね。結局この天球院にとっては親戚にあたるわけですもんね。
はい、
なるほど。
はい、で、そうした、そして、まあ、そういったところに考えが及ばない家盛に対してですね、もう悲しみを通り越して大変もう腹が立ったということが古文書にも書かれております。
そうなんですか。で、天球院はどうされたんですか。
はい、あの家盛はこんな状態ですからですね、もう天球院の方があの取り仕切ってですね、
はい、
あの知恵を授けたとあの古文書には書かれております。
あ、そうなんですね、
はい。で家盛は、しぶしぶ天球院に従ったと言います。はい、でこの、あの天球院はですね、あの古文書にはその、まあ、しぶしぶ従うんですが、その前にですね、
はい、
古文書には、家盛を寝所でですね、はい、まあ、寝床でですね、もう骨が折れるそうになるまで、多分あの夜にあの2人だけになった時に人質に行ってくれないかって家盛が頼んだんだと思うんですが、
はい、
もうお布団の上であの骨が折れそうになるまであの組み伏せてですね、ちょっと考えをあの改めるように促したと古文書にはあります。
力の強いというねご紹介がありましたからね。
はい、もう実力行使で、はい、あの家盛に徳川につくように思い直させたと、はい、いうことでございます。
そうですか、はい。そして大阪に近い三田で徳川方ということで旗色を示すということはとっても勇気のいることだと思うんですけども、はい、天球院と三田のお殿様どうされたんですか、その後。
はい、まあ、家盛はね、しぶしぶ、あの力づくで、
ね、
しぶしぶしたかったんですが、
はい、
あのしぶしぶなのであの天球院がいろいろと知恵を授けたと、あの古文書には書かれております。
はい、
はい、まず大阪にはですね、大阪方にはあの大阪方なんですよということにしましてですね、大阪 の、 あの 池田の大名屋敷があったんですけれども、
はいはい、
その池田照政の大名屋敷にいるあの家康の娘である兄嫁とその息子を救い出すことを考えました。
あ、そこに住んでらしたということですか。
はい、
あ、なるほど、はい。これはじゃあどんな方法で家康の娘であるその、兄嫁さんとその息子さん救い出したんでしょうね。
はい、あの家盛の領地はですね、あの三田だけではなくてですね、あの有馬郡全域に及んでおりましたから、
はい、
領地にはあの有馬温泉がありました。
なるほど、はい、
はい、あの病気とかですね、病気を治したり湯治に良いという、あの有馬温泉が古くから有名な温泉があったんですけれども、
はい、
はい、そこで、兄嫁が病気だということにしましてですね、大阪城に入ると病気なので、大変困ってしまうから、あのまずは山崎家での三田で預かりまして、有馬温泉で病気療養をさせますということで、
はい、
大阪城に届け出をいたしました。
あ、なるほど、
はい。で大阪方からは奥方だけをそうしましたら療養に、あの三田に預けますということで許可が出ました。
あ、奥方だけですか。ただ、はい、ここで少し見通しが立ってきましたよね。
はい、
はい。
で結婚の日ですね、
はい、
あの助けるという結婚の日にですね、天球院はもう一つ家盛に知恵を授けます。
はい、
実は大きな車で行きなさいと。はい、はい、許可は家康の娘である兄嫁の療養だけだったんですけれども、大きな車でですね、
はい、
大きな牛車ですね、
はい、
牛が引く車で、
あ、はい、
あの行くということで、屋敷に乗りつけましてね、あの 大阪方がその屋敷の周りを見守っているんですけれども、
はい、
門のところに大きな車を乗り付けましたので、
はい、
中が見えないようになっておりました。
なるほど、
はい、そこで大阪方が見守る中、兄嫁だけではなくて、
うん、
その子供たちも一緒に連れ出すことに、はい、成功いたしました。
よかったですね。そうですか、
はいはい、この時連れ出した子供たちはね、
はい、
後に岡山城主、岡山の池田家の領主になりまして、
はい、
あとそれからもう一人は鳥取の池田家の領主となっていきました。
そうですか。なかなかの天球院さんの知恵で、はい、大阪方から兄嫁と子供たちを上手に救い出すことができた、はい、ということなんですね。
はい、本当に機転の利く、
ね
はい、知恵の回る、あ、知恵の、はい、知恵が豊富に湧いてくる天球院様でした。
そうですね。
はい、で迫り来る大阪方からですね、兄の奥方と若君たちを救い出して、
ねはい
離れた有馬温泉にかくまうことが、
はい
はいできました。
ただですね、関ヶ原の戦いがこう迫ってますよね。で、はい、戦いに行かなければなりません。そこでどうされたんでしょうか。
あ、そうですね、はい、次に天球院がまた知恵を授けます、
はい、
本当に天球院神様のような方
ですね、
はい徳川の陣営にですね、手紙を書きなさいと、
はい
はい兄嫁のですね、徳川家康の娘の兄嫁を救い出しましたと、
はい
はいそういうことと、それから、こちらは大阪にあまりにも近いので旗印をあらわにすると、
うん
みんな攻められてひとたまりもないと。
あ、そうですね、
はい、そのため大阪方の不利を通しました。
はい、
はい、でこれけれどもこれは形だけのことですよという、その内容の、手紙を書いてくださいということで知恵を授けます。
すごいですね、天球院さんのね、起点はね、はい、ということでこれでみんなの安全が確保できたということですね。
はい、はい、でそのままですね、
はい、
家守もですね、安心をしましてですね、
うん
関ヶ原の戦いが始まりますと、
はい
戦いはね、関ヶ原の戦いはこの滋賀県と、岐阜県の間の関ヶ原だけではなくて関西の各地でも実は戦いがありまして、
ね、そうなんですね、
はい家守はですね、関西の舞鶴を攻める軍に動員をされます、うん、舞鶴の大名は細川氏といいまして、
はい
細川氏は徳川方についたんですけれども、その舞鶴城を攻めると、
はい
はい軍に動員されます、で、形式だけで実は、攻めることは攻めるんですが舞鶴まで出かけるんですが、無事に帰ってきました。そうしまして、江戸時代の初めのどうする三田なんですけれども、
はい本当ですね、
はい力持ちで知恵のある奥方天球院の采配で、家康からも褒められまして、お姫様を助けたということで褒められまして、領地も増えましてですね、
はい
鳥取県の池田家の隣に、国替えとなりまして、
はい
はいその後山崎の家も、ますます栄えたということです。
あ、そうなんですか。ありがとうございます。本当にドラマを見ているような天球院さんの働き聞かせていただきました。戦国時代や江戸時代初めの戦いと言いましたらやっぱり武将とかお殿様男性だけがこう活躍していたようにも思っていますが、同じように活躍されていた女性のお話も伝わっているということなんですね。興味深く聞かせていただきました。ありがとうございました。
はい、はい、本当にそうですね、男性の武将とかですね、殿様ばかりがクローズアップされるんですけれども、同じように活躍していた女性の方も大勢何年か前の大河ドラマにもね、
はい、
女大名でありましたけれども、そういう方たちもいたということが分かりましてね、 わかるこの天球院の事例でございました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。いずれまたそういうドラマができるかもしれませんね。
そうです ね、
ね、はい、それでは最後に3月の施設の展示と行事についてご紹介ください。
はい、現在はふるさと学習館、旧久喜家住宅資料館、三間明神窯史跡園の、3館ではですね、はい、おひなさまの展示、ひな祭り三冠巡りを開催しております。久喜家のお殿様ゆかりの、大きな立派な御殿びなをはじめまして、1000点以上のおひな様が展示されております。ぜひご覧ください。
はい、以前も別のコーナーでご紹介いただきましたけど、はい、旧久喜家住宅資料館で御殿びなをご覧になった方も多いと思います。私もそうなんですが、はい、そのお隣のふるさと学習館でもまた別の御殿びなが展示もされてるんですよね。
はい、そうですね、久喜家ゆかりの別の御殿びなが三田に寄贈されまして、こちらを展示させていただいております。
はい、ぜひこの機会に皆さん見ていただきたいと思います。どうも山崎さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日は徳川家康が天下取りをする時期の三田のお殿様にちなみます歴史のこぼれ話についてお話をいただきました。次回は4月6日の木曜日午後3時10分からお送りしてまいります。山崎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。三田歴史通信ではふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など分かりやすくお伝えしてまいります。もう一度ご紹介しましょう。次は4月6日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。